ここからは台湾在住の片倉吉美さんとつないでお届けしていきます、片倉吉美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉吉美さんとこの時間、つないでですね、片倉さんの取材された台湾のお話などをお聞きしております。さあ、それでは今週もご紹介しましょう。台湾在住の片倉吉美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、今日ね、少し固定的な、ちょっと日本にはあんまりない形のですね、観光列車についてお話して。
観光列車ですね、片倉さん。ちょっと今音声が上がりすぎて、
あ、ごめんなさい。
大丈夫ですか。はい、
大丈夫ですか。
はい、はい、
日本にもね、いろんな観光列車あると思うんですよ。
はい、
観光客の輸送を目的にした、乗って楽しい旅っていうコンセプトですよね。
ええ、
でもこういうのも日本でも増えてると思うんですけども、台湾にもね、そういうのがいくつかあるんですよ。
はい、
で、今回ですね、ちょっと私、招待をいただきまして、新しいその観光列車のね、試乗会に行ってきました。
はい。
で、今台湾ではですね、例えば高級なレストラン列車とかですね、
はい、
そういうのがあったり、あとはちょっと豪華な車両を使って台湾の観光地を巡るツアー列車とかね、そういうのがあるんですけど、今回私がちょっとね、乗ってきたのは、もうすでに引退をした、古い客車をそのまま使った観光列車なんですよ。
はい。
はい。いわゆる旧型客車。北海道にもね、昔はいっぱい走ってましたけど、このドアを手で開けるような古い客車ですよね。
はい。
で、こういったものが、当然台湾でも数を減らしてですね、もうすでに引退してるんですよ。ところが、これが、やっぱこう、惜しむ声というのがね、結構大きくて、
はい、
これを今、観光用に整備して走らせています。で、これもね、結構面白いんですけど、まず台湾暑いので、
はい、
結構この時期なんかもやっぱ普通に30度とか超えるわけですよ。で、この列車エアコンついてないんですよね。
あら、
ところが乗ってる人たちはみんな暑い暑いと言いながら喜んで乗ってるんですね。はい。で、このね、ちょっと観光列車、これもともと、台湾の南部のこう、田舎を走ってる、列車なんですね。普段は観光列車としても、もう、観光列車は普通にはもう引退してるんですけど、これを観光列車として整備した後に、台湾南部の田舎を中心に走ってたんですよ。で、これどうしてかっていうと、やっぱ列車密度が高い台北とかですね、こういったところには走れないんですよね。いろんな意味で。もう列車密度も高いですし、
はい、
遅れとかも許されないしね。
で、
普段は田舎を走ってたんですけど、ちょっとこう特別な時に、この台北にやってきたんですよ。
はい。
で、それでちょっと試乗会行ってきたんですけどね。で、ちょっとこの列車そのものもすごく面白いんですけど、ちょっと今日はですね、こういった観光列車をどういうふうに成長させていくかっていう一つの戦略をちょっと、ご紹介したいと思います。
はい。
日本だとどうしてもね、鉄道ファンっていうのがいて、この鉄道ファンを満たすとか、あとは鉄道が好きな子供たちをお客様にするとか、そういった形でこう、列車が作られていく、観光列車が作られていくケースが多いと思うんですよね。で、最近はこう、付加価値としての観光列車っていうのが出てきましたけども、台湾はですね、そこにもう一つ日本にないものがあるんですよね。
はい。
それ何かっていうと、鉄道に対する親しみなんですよ。
親しみ。はい。
例えば鈴木さんもちょっと考えていただきたいんですけど、日本人の多くは、特に普通の方ね、鉄道ファンじゃなくて、普通の方の多くは、やっぱり移動手段として鉄道を考えてますよね。
そうですね。
学校に行くときに乗るとか、
はい、
移動するときに使うとか、そういう考えだと思うんですよ。で、この部分は台湾人も同じなんですね。
はい。
ところが、実は台湾ってやっぱり1980年代に高度成長期があった。
はい。
で、この時期っていうのは、必ずしもみんなが幸せなわけじゃないんですよね。みんなが頑張って、この台湾の経済を盛り上げていった。みんな苦しい思いをしながらも、頑張って前を見て走ってきたんですよね。
はい。
で、そういう苦しい時代に、いつも隣にいた存在として、鉄道っていうものが捉えられてるんですよ。だから、鉄道に対するその潜在的な親しみっていうのが、
はい、
今の日本人とは比較にならないほどあるんですよね。 で、面白いのは今回のこの観光列車もそうなんですけど、どんな人たちが乗ってるかっていうと、はい、例えば子供連れとか鉄道ファンはまあわかりますよね。このコーナーはまあ人気ありますよね。きっとね、乗りたいっていう人多いじゃないですか。子供とかね、家族連れとか。ところがね、結構こういうところに中年女性のグループとかいるんですよ。で、ちょっと意外ですよね。例えば冬の出現号にね、中年女性がグループで4人で乗ってるってあんまりないと思うんですよ。しかも結構この中年って言いましたけど、どちらかというとこうかなりもうおばあさんに近い年齢なんですよね。そういう世代の女性たちがこの列車を楽しんだりしてるんですよ。で、これなぜかっていうと、今言ったように、昔の自分たちが一番頑張っていた、まあ、その人たちにとっては若い頃の思い出を共有できる存在なんですよね。は
い、じゃあなんかこう思い出をまた噛み締めるような感じで皆さんで行かれるような感じですね。
そうなんですよ。だから逆にそういう古い汽車は、古い列車はいじらない方がいいんですよね。
なるほど。
昔のままで十分懐かしいので。その懐かしさをみんなでキーワードにしながら昔の話で盛り上がるとか。
そうですね。
で、そういうところで出てくるのは、懐かしいお弁当なんですよ。
お弁当、
食事も。駅弁なんですよね。
駅弁、はい。
はい。だから、こういうちょっとこうね、鉄道に対する潜在的なこう、距離の近さっていうのが台湾はあって、で、鉄道ファンももちろんいるんですよ。鉄道ファンも結構多いので、沿線なんかでも写真撮ってる人いっぱい見るわけですよ。
はい。
だけど結構その楽しめるその世代っていうのは、そういったこう、おばさんとか、もしくはおじさんとか、そういう人たちが結構いるわけですよね。
実際乗られた方なんですね、そうしたら。
はい。だから高度成長期に常に一緒にいたパートナーとしての鉄道、こういったところに親しみを感じてるんですよね。
すごいですね。
だから、飾りっ気のないね、観光列車なんですよ。飾りっ気のある観光列車もあるんですよ。
はい。
そういうのももちろんあるんですけど、やっぱり、そのままがいい、みたいなね。
はぁ、
で、これはどうして私がそういう話をしたかったかっていうと、まあ、観光列車のこの記事なんかが新聞なんか出ると、みんなキーワードはそこなんですよね。
はい。
昔共にいたパートナーとか。懐かしさが蘇ってくるとか、昔は良かったねっていう懐かしいお話だったり、あの頃は辛かったねって話だったり、そういったものが話題になるんですよね。で、そういうところをこうビジネスチャンスに結びつけて、一定数の需要を大切に育てていくってことをやってるんですよね。
すごいですね、それは。
だから、古い歴史ではないけど、すぐ近くの、すぐ手が届く範囲の歴史を上手に商品化していくっていうことなんですよね。で、もちろんそこには、こう、駅弁、ね、さっき言ったように駅弁が、オリジナルの駅弁が売られていたり、
はい、
グッズが売られたりしていて、そこでもまた新しいビジネスが生まれてる。うん、そういう感じでね、この地域密着型の人々に密着した形での観光列車、観光鉄道っていうのが、まあ、今、注目されてるんですね。
じゃあ、すごいもう、片岡さん、そうしますと、皆さん、本当に近かったんですね。身近だったんですね。こう、思い出に残るってことですから。
まあ、そうですね。ですから、これね、日本の鉄道会社も一つ参考にできるんじゃないかなと、私思うんですよね。豪華にしてみたり、高い値段を取ったり、特別な仕掛けをしたりするっていうのは、もちろんそれはそれでいいんですけど、
はい、
そうじゃなくて、そのままのね、そのいじらないままのものっていうのに、その良さっていうのは実は隠れていて、そこをもう一度光を当てることによってお客さんを呼び込む。まあそういうことっていうのは、まあ日本はあまりやらないような気がするんですよ。なんかやっぱお金をかけて新しいものを作るのもいいんですけど、今ある素材を上手に使って、そこに人々の心に訴える何かをね、こう見せていってもらえると、なんかちょっとまた一つのヒントなのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。片岡さん、そうしますと、まあ、日本は今ね、路線の方も少なくなってきておりますけど、やっぱりその昔の路線もやはりこれ一つの、宝になりますね。そう、今のお話を聞いてたら。
そうですね。あとね、まあ、こういう考えもあるんですよね。観光列車って結構人気が出ちゃうと、一つ、人気が出れば出るほど、列車混み合いますよね。
混んじゃいますね。
混んじゃうので、逆に混まない列車っていうのはそれだけで楽しいですよね。例えば、まあ、どこでもいいんですけど、例えば3時間ぐらい移動する。だけど、その列車は、定員の半分も乗らないようにしておくとかね。 で、地元の食材とか、地元の、その、まあ、出店なんかが出ていたりして、
はい、
でも、客単価っていうのはある程度取って、まあもちろんね、ビジネスですから、こう赤字にならないように、少人数で列車を貸し切って、沿線の小さなものを楽しむ。田舎のあまり観光地でないところに降りるような旅とか。
はい。
そういうのね、組み立てていくっていうのは、まあいろんなヒントが隠れてるんじゃないかなと思いましたね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、片倉よしみさんにお話をご紹介していただきました。この時間は台湾在住の片倉よしみさんとつないでお届けしました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。